集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、シンプル FX トレードの西原浩一です。
こんばんは、進行 MC の大橋ロコです。この番組では元外資系銀行のチーフトレーダーとしてご活躍された西原浩一さんと一緒に、マーケットの今をつかむための視点やより実践的な FX トレードの手法を学んでまいります。さあ西原さん、6月も今週で終わりです。
早いですね。もう毎週言ってるような気がしますけども、
上半期終わりです。
今年終わりなんですね。
今年じゃない、上半期ですけどね。
上半期ですけどね、はい、今年終わりのような気がします、ね。
はい、そしてこの週末は大阪に世界の首脳 G20 集まりますね、うん。メキシコ の、まあ、あの首脳が来ないということで、実質的には G19 だというふうに言われてますが、注目は高いです。
まあ、そうですね、まあ今日もニューヨークにアメリカの友達と話したら、まあ、どういうニュースがあったって言ったら、今はもう完全にアメリカも大阪での G20 のニュースに集中しているので、はい、アメリカの、昨日のニューヨークマーケットでは ヘッドライン以外は大きなニュースはない。もうみんな G20 に注目している。
そうですね、やはりあの米中貿易摩擦の影響で世界経済の、まあ、後退リスクっていうのは非常に高まってますから、うん、ここで習近平さんとトランプ大統領どんな話をするのかっていうところがものすごい関心事ではあるんですが、うん、まあ、これ皆さん注目度が高いからなんでしょうか、フェイクニュースというかヘッドラインに踊らされるようなことが今週多くありませんか。
まあ、だけどそういう、こう大きな、イベントの前にはヘッドラインが出て、はい、まあ、乱高下することはまあ往々にしてあるので、はい、まあ注意しなければいけないんですが、今回の時は、実は明日も月末なので、はい、月末によって例えば、ちょっとドル買い需要が多いとかいう話もあって余計動きやすいというのがあるのと、我々のトレーダー、人間のトレーダーっていうのは割とこうヘッドラインにはあまりこう振り回されたくないので、はい、そういったポジションはあんまり取りたくない、まあ、あの機械にも勝てないっていうのもあるんですけれども、うん、なのでヘッドラインをどうしても流してマーケットを動かそうとする、人たち、まあ、いるんですけど、はい、それはあの AI に向けてやってる。あ、 AI がその言葉に対して反応するので、
反応してそれを読み込んで機械が自動的に売買をしちゃうんですね、
はい、我々がヘッドラインで叩くよりも早く動くんですけれども、はい、AI のトレーダーに向けてヘッドラインを流して動かそうとしている動きがあるので、どうしても大きなイベントの前にはヘッドラインが上でもあり下でもあり、はい、いろんなものが出て乱高下すると今認識しているということですかね。
そうですね、なんかもうニューシンさんの過去の発言をわざわざヘッドラインにしてみたり、
そうですね、あれはちょっとなんか意図的なものがありますよね。
感じますよね、
だから否定もしないんですよね、昔言ってたから、
う
ん、
まあそうですね、うん、しかもまあ今日はね、あの香港の新聞が伝えたということで、米中貿易戦争は一時休戦だっていうね、う
ん、あれはもっとちょっとなんか
悪質ですよね。すぐに中国外務省が否定していたりするんですが、それによってマーケットはやはり一時的に大きな動きが出ますので、今ノイズが出やすい時期ということで気をつけたいところですよ ね。では今週の G20 控えて今マーケットを取り巻く材料どんなものがあるのか、この後早速西原浩一のブルベアどっちからスタートです。
西原浩一のブルベア
どっち。さてここからは西原浩一のブルベアどっちです。さあドル円相場に焦点を絞って、強い材料弱い材料どんなものがあるのか箇条書きにまとめてみました。まずはブルです。 G20 が出てきますね、まあ、米中首脳会議、首脳会談ですね、会談への期待というのが市場には楽観的じゃないかと思うぐらいに高まっているような気がしますけれどもね、
まあ、直前になるとそれが誇張されて、うん、あのブルになったらベアになったりするんですけれども、はい、まあこのこちらの、シートにもブルの方にもあるしベアの方にも入れてある。だからあの首脳会談がうまくいけば、はい、まあ、当然ブルになって、株が上がって円安なのでドル円のブル材料で、そういった期待があるのでブル材料でもあるのと並行に、トランプ大統領は、仮に決裂すれば、関税の大温暖を出す、ほぼ全ての中国製品に 25% ではないんですが 10% の追加関税を課す、うん、で、商務長官も トランプ大統領が言ってるのは全くのブラフではないので、はい、重く受け取った方がいいということを中国に対して言っていると、はい、まあ、この辺はもう交渉しているわけですよね、
はい、
うん、だからその交渉でによって、右に行ったり左に行ったりするので、まあ、これは本当に終わってみなければわからないということで、はい、まあ、実際にはまあ、握手をして、ニコニコして何らかの声明を出してたところで上がるんでしょうけれども、そこに本当に具体性があるかどうかもまあ、分からないということではあるんですけどね、
はい、はい、さあどう出るか、ブルとベア両方にね、この材料入っているという状況ですけれども、まずは今週末の G20 が大きな山場です、はい、そして、まあ、金融面ですね、アメリカの7月の利下げの織り込みがかなり進んでいましたが、うん、ちょっとここに牽制する動きが出てきました。ブラッド総裁が過度な利下げ織り込みを牽制する、7月で 0.5% の織り込みはそんな状況に今ないですよ、うん、という発言、
まあ、僕も含めてほとんどのディーラーはそう思ってるんじゃないかと思うんですが、
西原さんもそうね、先週の時点で言ってましたよね、うん、こんなに織り込むのおかしいって、
で、そのマーケットの代弁としてブラッド総裁が言ったということなんですけれども、うん、まあ、マーケットの一部というか結構なパーセントで、まあ、先週だと 38% ぐらいあったんですが、それが一気に下がっていると。これはちょっと後で取り上げます、
はい、はい、後で取り上げます。そして債券市場の上昇一服か、アメリカ、オーストラリア、ニュージーランドなどの長期金利下げ止まりの兆しということで、まあ、リスクオフの様相が強まっていました。債券価格がどーっと上がって、長期金利がどこまで下がるのっていうぐらいに下がっていたんですが、ここに来てちょっと下がるスピードが止まって、反発の兆しが見えてきた。
ちょっとこちらもオーバーシュート気味でやりすぎたと、うん、はい、で、まあ、長期金利の下げ止まりの兆しは、豪州オーストラリアから始まっているんですけれども、はい、これはちょっと後で取り上げます、
はいはい、ではベアです。米中貿易交渉については先ほど取り上げましたので割愛。イランですね、あとね、アメリカの、まあ、ドローン偵察機が撃墜されたということで、アメリカ側がこれに対しての報復の攻撃をするというのを10分前に止めたんだよとトランプ大統領がおっしゃっています。
これは何を言いたいのかよく分かんないですよね。だから交渉するとか威圧しているということにしかあまり思えなくて、はい、イランを交渉のテーブルまで上げようとしているということなんだと思うんですけれども、はい、イランが乗ってこないのでどうするんだろう、まあ、このまま進むと、下手をすると、軍事的なものの手段にも出てくるんじゃないかぐらいな雰囲気が出ているということですね、
うんうん、ただこれだけの緊張がしかもホルムズ海峡付近でということが起こるというのがリスクだというふうに考えるならば、原油価格もっと上がっていってもおかしくないんですが、意外に原油価格っていうのはこれに
落ち着いてますね、
はい、
反応してない。その前から上がってましたからね、うん、
まあ、上がって落ちてそこから
また、
うん、今、ね、何で反応して上がってきているのかわからないんですがということですね、うん、そして、上がっているものが2つあります。金とビットコイン、
そうですね、まあドルが、下がる、ドル円の売り材料であれば、ドル下げの時はゴールドが上がるということなんですが、ビットコインもゴールドもリスクオフの時に反応する通貨であって、ちょっとこれは後ほどやります、
はいはい、ではピックアップです。まずは、ブラッド総裁の発言から金利がどう動いたのかということを教えていただきましょう、
はい、こちらの、シートを見ていただきたいんですが、これ先週の番組取り上げた時の、数値をそのまま持ってきています、
はい、
7月31日が、FOMC の会合の日なんですけれども、そのコラムのところを右にたどっていっていただくと 1.75 から 2% のところが 30% になっていると。
これは先週の時点で 0.5% の利下げが
30% 程度いるということを示しています、
はい、
で右側の 70% は25ベシスの、利下げということで、先週ちょっと話題にしたんですが 30% もいるのかという感じなんですけれども、
はい、
ブラッド総裁の、発言を受けて今日のシートを出してくると、7月31の1日のコラムの右を見ていただくと、一気に 18% まで下がっていると。
18、はい、
うん、ということなので、先週取り上げましたけど、先週の時点ではあまりにもこう50ベーシスをやるということなので、これはちょっといくらなんでもやり やりすぎ、
まあ、予防的利下げなんていう言い方をね、してますけれども、
予防的利下げだったら基本的には25ベースでいいと思うんですけれども、はい、50ベースってなんか株でも暴落するんですかみたいな感じなんですけど、株って暴騰してるので、はい、ちょっとこれはおかしいだろうと思ったらブラッド総裁が言って、マーケットもなんとなく落ち着いてきて、はい、まあ、18% ぐらいまで下がってるんですけれども、その反動が出て、はい、少しドル、株が下がりだして、ドル円はそのドル金利が下がっていたので、逆にドル円が急、まあ、1円ぐらい上がっているということですね、
はい、うん、ただしこれは7月の FOMC っていうのは31日なんですよね、
はい、
まだ結構1ヶ月ぐらいあるんで、
う
ん、変わる可能性十分にあるわけですね。
あります、
はい、
うん、これアメリカの金利先物市場がこういうふうにしているということなので、はい、極端に言うとコロコロ変わる、
コロコロ変わる可能性があるので、はい、7月31日までは、ね、チェックし続けたいと思います。
そうですね、
そして、アメリカではなくてオーストラリアの長期金利から先行して動いたというふうに先ほど西原さんおっしゃいましたが、
そうですね、金利の動き、
はい、
というか国際情勢は意外にこう RBA、 オーストラリアの中央銀行の動きが結構キーになって僕は参考にしているんですけれども、はい、今回も、いろんな中銀から、と比べて一番最初に、まあ、利下げを始めたのはオーストラリア中央銀行なんですけれども、その、総裁のロー総裁がいきなりちょっと今週の月曜日にコメントをして、オーストラリアドルが反発しています。
はい、
でコメントは各国が緩和に動けば、つまりオーストラリアが緩和して利下げしても FRB が利下げしたら、当然為替相場の効果は、相殺されてしまう。
並行して動く、うん、下がっていくだけですもんね。
そうなんですよね、はい、
差が変わるわけじゃないということ
で、はいはい、で追加緩和が実現できる効果には限りがあるという言い方をしたので、
はい、
ということはマーケットが予測しているほどは緩和しないんじゃないかということですね。だから、まあ、オーストラリアのウエストパックという大手銀行なんかは今年年内3回するという予想をしていたんですが、はい、まあ、未だにそういう予想も多いんですけれども、一時は50ベースで1回一気にやるんじゃないかという噂もあったんですが、それが大きく後退していると。
各国が そうやって利下げをして通貨安競争に入ってもいいことあんまないですもんね。自国の金融機関の収益を削るだけで。
そうですね、
はい、
うん、まあ、株にとってはいいのかもしれないですけど、為替にとっては他の中銀もやられると、まあ、相殺されてしまうということですね、
はい、
でこの効果は、オーストラリアドルに、顕著に出てきていて、
はい、
先週までは、0.7 を割って0.68 まで割り込んできてですね、
うん、
0.68 のミドルも割り込んできて、まあ、株が戻るときは一時的に戻るんだけれども、まあ、オーストラリアドルは 0.7 を超えることもなくてという見方が、金利の面から多かったんですけれども、はい、ロー総裁が、全くマーケットが持っている思惑と違うことを言ったので、はい、一気に戻し始めていると、
はい、
で下手するとこの 0.70 を超えてくると、まあ、オーストラリアドルは、もう一段上がる可能性が出てきているということですね。
短期的には底打ちして戻り局面が結構大きくなりそう。
金利面から考えると、うん、オーストラリアドルは一旦 0.68 の、前半で、ボトムアウトして上がるんじゃないかという金利の動きになっている、
はい、
ということですね、はい、
そしてもう一つのピックアップはゴールドです。
はい、ゴールドは1350ドルというのが、過去2年ぐらいですか、
はい、
ずっと超えなくて、1350ドルを超えて1400も超えて、急騰しています。これが、まあ、ユーロドルを 1.14 台まで押し上げた要因なんですけれども、はい、これ、まあ、ちょっと先週もやったんですけれども、チャートから見るとちょっと行き過ぎているので一旦調整があってもおかしくないんじゃないかというコメントをしたんですが、これはエリオットウェーブで、確認しますけれども、この赤の数字を見ていただくと、今回の、3月の中盤から上がってくる上昇が、5波動になっているので、1350か1400か1450かはちょっとまだどこまで伸びるかは分からないんですけれども、上げ止まると、5波動が終わってちょっと一旦調整してしまう可能性が残っていると、
は
い、
3月の中旬というのは5波動目の起点ですね。
そうですね、
5波動の第1波動の起点は2018年の半ば夏ぐらいからですね。
そうですね、
うん、ここから 1,2,3,4,5 と、
はいはい、5波動が長くて、まあ、先週、そのまま伸びれば5波動っていうのは結構伸びてしまうのでどこまでって分からないんですけど、今週 結構こちらのチャートを見ても上ハゲになっているので、はい、陰線が出るとちょっと調整する可能性があると。
そうすると、うん、まあ、金価格が調整で落ちてくるとユーロドルも落ちてくるかもしれない。
そうですね、まあ、伸び悩む、はい、うん、急落するとはちょっとゴールドは思ってないんですけれども、はい、ちょっとあまりにもずっとこのゴールドを見ていただくと、ユーロドルってそんなに上がってないような気がしますけど、ゴールドってずっと上がってるので、はい、去年の中から。
じゃあユーロ安ドル高の傾向が強まるということになると、まあ、一番妙味のあるのは今分かりやすいのはオーストラリアドルの戻り、
そっちの方がいいんじゃないかなと思いますね。
はい、はい、お狙うということですね、うん、以上ここまで西原コーチのブルベアドッチでした。さあここからは西原浩一の視点です。ピックアップはビットコインのチャートですね。
はい、ちょっとこのビットコインはびっくりしたんですけれども、はい、あっという間に数ヶ月前まで40万円ぐらいだったという気はするんですが、140万円ぐらいまで行って、急騰しています。
いや、149万円ぐらいまで行きました。
149万円まで行ったんですか、
はい、これは今出てるのは
これはタイドルですね、はい、タイドルで、まあ、ビットコインが1万3000ドルをブレイクして急騰しましたということなんですが、はい、今回の、ビットコインは2年前の、急騰、これはどちらかというとこうなんていうんですかね、ちょっとバブル気味に上がっていたと言われていて、うん、一度高値の 19,511 ドルから8割減になった、8割価値を失って、大体、相場というのは8割、最高値から価値を失うとどそこになることが多いんですけれども、はい、ほぼその、ルールに従って、3126ドルをつけて上昇してきているんですが、
はい、
今回は、リスクオフに反応してビットコインが買われているという本来の、役割になっていて、リスクオフになると、金が買われる、仮想通貨が買われる、まあ、ドルがちょっと価値を失うという流れになっているので、ちょっと今回の1000ドルに1000ドル調整してもいいんですけれども、今回の、クリプトカレンシー、ビットコインの、上昇は、結構底堅い動きが続くんじゃないかと言われています。ということはこれリスクオフなので、
はい、
次のチャートを見ていただくと、ニューヨークダウの週足ですが、
はい、今ちょっと画面にチャートの表示が出ないみたいなので、
な、
皆さんちょっとビットコインのチャートをちょっとね確認していただいて、これものすごい上昇に見えるけど今回は2017年版とちょっと違うのではないかという、
そういうことですね。
そして次は
チャート出てないんですね、
はい、ダウは出るそうです。
ダウは出ている、
はい、
ニューヨークダウを見ていただくと、
はい、
復習ですけれども2018年の1月が2万6000ドルで、
はい、
2018年の10月に2万6951ドルをつけて4月に、もう一度高値をつけているんですが、これは6月の20日21日に2万6907ドルをつけて、いわゆるトリプルトップになって
下がるかと思ったんですが、
まだ下がる可能性はあるんですけれどもこれが、2万7000ドルを超えてくると少し、風景が変わってしまうんですが、はい、2万7000ドルを超えなくて下がってくると、復習ですけれどもダイヤモンドフォーメーションになる可能性が高いので、これが崩れてくると大きな下落になる可能性が残っているので注目していると、まあ、リスクオフなら下がるということなので、じゃあこれは何を指しているかというとドル金利は下がります。急騰は収まったんですけれどドル金利が下がるのはドル円の売り材料で、もし株が反落し始めると、リスクオフで円高材料なので結局ドル円は頭が重いというふうに思っているんですけれども、チャート的には、106円の78銭というのは6月25日につけているんですが、デマークチャートを見ると、6月の終盤に13というカウントダウンの数字が 見えているので、まあ、ここ 1,2 週間のうちにボトムをつけるよというサインになっていたので日足ベースでは、まあ、一旦106円の78銭で、調整に入っていると、テクニカルでは 1週間か2週間ぐらい、調整してもう一度、ダウンサイドに入るというチャートになっています。まあ、大きな流れは変わらない。
1,2 週間のこの戻り局面っていうのはどのぐらいまで戻る、
最高9円、うん、
最高
109円ぐらいじゃないかなと思っています。
109円どころがもしあればそこはもう売りたいと。
その前108円で売っていいんじゃないかなと思うんですけど、
その前からも売りたいと、はい、まあ、早ければこの週末の G20 の結果を受けて週明けからもう一回下がる可能性というのも
ありますよね。だけど、まあ、実際には一応大きなイベントを控えているので、はい、G20 は見たいと思うんですけれども、はい、なぜ106円78銭、107円が重要かというのは次の、掲示板でもやります。
はい、はい、では次の掲示板に向けてここで一旦、ジングルを挟みます。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
FP ネットは10年以上前、 FX 黎明期の2006年1月に当時としては珍しく FX の本格的助言サービスとして新イーグルフライをスタートしました。現在では投資助言者の中に4人も元チーフトレーダーがいます。正木俊彦さん、西原浩一さん、竹内則博さん、伊藤俊彦さんです。マーフィーこと正木さんのスパンモデル、スーパーボリンジャーは多くの FX 会社に標準搭載されています。FP ネットには FX、CFD に特化したポータルサイト、イーグル FX があります。詳しくはイーグル FX で検索してください。FP ネット株式会社は関東財務局長金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には、為替の変動等により損失を生じる恐れがあります。ご契約にあたっては、契約説明書類をよくお読みの上、ご自身の判断でお取引をお願いいたします。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
さてここからは FP ネットが展開する西原浩一のシンプル FX トレードの掲示板にお寄せいただきました皆様からのご質問に西原さんに直接ご回答をいただきます。今日いただきましたご質問です。フラッシュクラッシュの時を除くと今年のドル円の安値は107円レベルとはどういう意味でしょうか。これ西原さんがそういうふうに書いてたんですね。
そうですね、メルマガとか、コラムで107円の10ぐらいが今年の安値というふうに書いてあるんですが、まあ、一般的には104円の87銭です、はい、で、これはどういうことかというと、こちらのチャートは出てるのかな。
はい、はい、チャートをご覧いただきましょう、はい、
こちらのチャートを見ていただくと1月3日前後の1月3日というのはフラッシュクラッシュの時の、4時間足になります。
フラッシュクラッシュというのは、まあ、劇的に瞬間に下がったという、ね、
そういうことですね。
動きがビヨンとこの左側のヒゲのところですね、
はい、はい、で、これが7時半ぐらい
7時半ぐらいでした。
そうですよね、はい、1月3日の、お正月の7時半ぐらいだったんですけれども、はい、これは7時から4時間足ですので11時までの、足で104円の87銭をつけていると。であっという間に、アジア時間に7円台まで戻っているんですが、はい、つまりニューヨーク時間は108円で、終わっていて、アジア時間で勝手に104円の87銭までつけて、ニューヨーク時間にはもう108円まで戻ってきて、
はい、
でニューヨーク時間に一度107円までつけてるんですけれども、それがニューヨーク時間の終わり、安値であるので、
はい、
ニューヨーク市場だけにすると今年の安値は107円の11銭だったということですね。
このどの市場でその安値を次元したか、まあ、つけたかということは重要なんでしょうか。
重要ですね、
はい、
本当は本来はドル円という通貨はマザーマーケットというのは東京市場なので、昔は東京市場のドル円の動き、
はい、
でその他のロンドンとかニューヨークの市場の動きというチャートを僕もつけていたことがあるんですけれども、
おー、はい、
で今はちょっと東京市場に独特のなんていうんですかね、自分で動く力がないというか、割とこう東京市場の値動きが乏しいので、うん、もう一つはトランプ大統領とい う, こう、まあ、ボラティリティを与える大統領がいて、ニューヨーク市場というのが重要になってきているんですが、今ニューヨーク市場の動きだけを見ると105円も106円も見ていない、
はい、
で107円11銭が安値だったので、今年の、ニューヨーク市場だけの チャートから考えると107円の11点が安値なので、つまり逆を返すと107円のちょうどは非常に重要なサポートになって一度反発するんじゃないかというふうにディーラーは考えます、
はいはい、じゃあこの1月3日のフラッシュクラッシュと呼ばれる大きな下落はあまりにも瞬間的であって、ニューヨーク時間にはこんな安値は見ていなかったということが重要なわけですね。そうですね、
バグみたいなもん、
まあ、だからストップをガーッと買ってガーッと戻っていっちゃったっていう ね、
そうですね、本来の、動きであれば、もう一度ニューヨーク市場で5円4円とか落ちるんですが、はい、6円台も入っていないということなので7円ちょうどが、サポートで、まあ、そのあたりは、今週6円の80は、本邦の機関投資家が大きくドル買いを持ち込んだのも同じような発想、
はい、ということでニューヨーク時間で次元していなかったということで、そのニューヨーク時間の安値レベルというのは107円であるということですね。
はい、
はいはい、ありがとうございます。時計の針は10時55分回っています。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りしました。
さて、今週から来週に向けての注目イベントスケジュールですが、なんといってもこの週末は大阪 G20 が注目ということで、もう先んじて、日本の安倍首相は、19カ国のね、いろいろな機関と、まあ重要な要人と会うということなんですが、習近平さんとお話になっています。習近平氏に来年の春ですね、再訪日を要請したところ、うん、習近平さん良いアイデアだと前向きに返答したということで、来年の春には中国の習近平さんが日本にやってくるのではないかというような、
うん、まあいいお話ですね。だから良いアイデアだと言ったのが来るという返答なのかどうかはちょっとよくわからないですが、
はい、さあどうなんでしょうね、はい、そのニュアンスにもよりますけど ね、 、
はい、 そ、 うですね、
はい、そして米中のトップ会談は確か29日の午前11時半というふうに ね、
そうですね、土曜日の11時半です、
はい、言われてますので、はい、まあ、やっぱり週末に出てくるニュースというのは非常に重要ですということで、うん、
まあ、動けないですけどね、
まあ、為替市場もね、はい、閉じてますからね、週明けのバーンと窓開けリスクというのはやっぱりやや気にしておいた方がいいかもしれないですね。そして、7月1日2日に延期されましたOPEC総会、本当は今週の25日の予定だったんですが、うん、どうやらオイル関係者の間ではこの G20 を見てから
動く、あ、そういうこと、
はい、
う
ん、それで延期になったという指摘がありますね。
ものすごいメイクセンスですね。
うん、はい、ロシアが実はもう減産やりたくないっていうふうに言ってまして、非オペックなんで、オペックプラスって今言うんですけどね、うん、そのロシアがじゃあ減産やめるのか、それともまあ続けるのかっていうのは、まあ、この米中の動きを見て、原油価格がどう動くかっていう、はい、いう話がある
みたいです。その後の方がいいじゃないですか。
うん、そうみたいですね、まあ、うん、はい、あとはどういうところが注目でしょうか。
あとは来週の、火曜日の RBA の政策金利の発表の後のオージーの動きですね、はい、
まあ、今のところ
0.25 をやると、その後の、まあ、総裁の会見に注目ということですね、
はい、はい、ただもう 0.25 っていうのはかなりもう織り込まれた状態ですので、
0.25 は織り込んでます、
はい、0.25 あったからといってこれから5ドルが下げるというよりは一回底入れしたっぽいな
というふうに、考えています、
はい、はい、ということでここまでのお相手は、
はい、シンプル FX トレードの西原浩一、
大橋ロコでお送りいたしました。それでは皆さん、また来週のこの時間にお会いいたしましょう。おやすみなさい、
さよなら。